今日はエレミア書の43章です。このところには不信仰に対する予言が出てきています。一節にエレミアが民全体に彼らの神主の言葉を語り終えた時とあるわけです。その時に2節を見ますと、ホシャの子アザルヤ、カレア派の子ヨハナ、および高ぶった人たちは皆あなたは偽りを語っているというふうにエレミアにそのような言葉を言い、そして神様の御声をもう聞かない。4節のところを見ますと、カレア派の子ヨハナンと軍のすべての高官たちと民のすべてはユダの地にとどまれという主の御声に聞き従わなかった。彼らは祈ってくださいということは言ったわけですけれども、しかし彼らの思いは自分のことが中心で、従うというその信仰に全く欠けていたということであるわけです。ですからいくら祈ってもらうということがあったとしても、彼ら自身が従うというその信仰がなければ、全くこの祈ってもらうということは無駄なことになってしまうわけです。そして彼らがしたことは五節のところに出てきますけれども、このユダの残りのものすべてを、そしてまた六節の終わりを見ると、さらに預言者エレミアとネリアの子バルクを連れてとあるわけです。なんでこんなことまでしなければならないのか。それほど、彼らは自分の利益を求めて、そしてエレミアバルクまでも巻き込んで、そしてエジプトに下っていくというような、もう暴挙に出てしまった、そういうことであるわけです。まさにそれはもう彼らのもう自我性っていうか、堅くなな思いの上にエレミア、そしてまたバルクをもエジプトの地に引き連れて行ってしまう。7節のところには主の御声に聞き従わなかったのであると出てくるわけです。そしてタフパンヘスという場所に来た時に、神様はエレミアに一つのことを示されたわけです。それは9節のところに大きな石を取り、そしてファラオの宮殿の入り口にある敷石の漆喰の中に隠してということを、そのことを神様はエレミアに命ぜられました。このことは10節を見ると、バビロンの王ネブカデネサルを連れてきて、彼の王座をその石の上に本営を張るということを神様は言われたわけです。言うなれば、バビロン北の大国ですけれども、その大国がついには南の大国エジプトまで攻めてきて、そして11節にはエジプトの地を打つ、そしてまた捕囚に定められたものを捕囚にし、剣に定められたものを剣に渡す、そしてまた12節にはエジプトの神々の神殿に火をつけるというような、もうそういうことが起こるということを、敷石の下に石を置いて、そしてまたバビロンのネブカデネザルがもうそこまで支配していくということをエレミアに語らせたわけです。全てがもう神様の御手の中にあるということをやはり忘れてはならないわけですし、その元となった問題はどこにあったのか。二節のところに、高ぶった人たちは皆というふうに出てくるわけです。その最大の原因は人の高ぶりにある。神様は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みを賜うということを言われているわけなんですけれども、高ぶりは骨の腐り、神様の前に高ぶって、じゃあどれだけ自分自身が 幸いになることはできるんだろうか。全くそれはないわけです。むしろその高ぶりのゆえに祝福、そして神様がこの助けてくださる恵みを与えてくださるということが全くなくなってしまう。私たちもこうしたことを学ばなければならないわけですし、またどのような時にあっても主の御声に聞き従う、私たちが毎朝このようにして、この御言葉を聞くっていう最大の目的は何かっていうと、神の声を聞く、そしてまた従っていき祝福に預かる、もうそれ以外の何者でもないということであるわけです。たとえどのような窮地に立っても困難にあっても神様は助け出してくださる。またそのことを実はエレミアは語り、また実現されていくということであるわけですけれども、私たちも毎日の生活の中にまず神様に聞き、そしてまた従い、豊かな恵み祝福に預かさせていただきたいと思います。